8時37分になりました。日替わりでリスナーの皆さんの生活にちょっとプラスな情報をお伝えするデイリープラス、
火曜日の7時台はドクター久高の患者学です。
まんまやクリニックの大谷久高学先生に話を伺ってまいります。久高先生、おはようございます。
おはようございます、はい、
おはようございます。
よろしくお願いします。
はい、お二人さんもすっかり秋ですけどもね。
はい、
まあ、土方さん、
ええ、
まあ、土方さんの場合秋といえばやっぱり食欲の秋ですかね。
読書の秋ですよ。そうです
よ、無理してますよ。
まあ、そうは見えますね。なんか無理してるような気もしますけど、まあ、私もね読書の秋とかこう芸術の秋と、うん、まあ、ちょっと気取りますけどもね、ということで今日はですね、読書や芸術とねこう医学との関係についてお話ししますけども、
は
い、まあ、読書をするとこう読解能力がこう上がったりこの語彙が増えてきますよね。
はい、
でこの読む本の中でもですよ、こう文芸作品、文芸小説読む人はこの人の感情をね読み取る力がね向上するんです。でさらにこう人へ この共感するこう意識もね優れてくるということがねこれ知られているんです。
うん、
つまりこの文芸作品を読んだ人とこう文芸作品以外の小説、例えばあのノンフィクションですとかミステリーなどですよね、
うん、
そういったものを読んだ人、そして何も読んでない人をこう集めるわけです。
ほう、
でグループ分けして、で、ある人物の写真を見てもらうわけですよ。
うん、
でこの写真の人物がどのようなこう感情を持っているかということを、ね、推測してもらうわけです。すると、ね、文芸作品を読んだ人の方がこの人の感情を、ね、読み取る力が、ね、優れていたんです。
はあ、この文芸小説を読んでるっていうことと何かつながりがあるんですか？
まあ、これねはっきりこう理由わからないんですけども、ただあのこの文芸作品をこう読む場合にはこう自分を主人公に投影しますよね。
うん、
まあ、土方さんなら寛一丁目の寛一ですよ。
意
地悪な氷菓
子
で感情移入するからじゃないけどね、これ思われてます。
あ、
つまりこう読書するということはこう相手の感情を理解することになるわけですよ。
うん、
ですからね、こういい文学作品、文芸作品読むということはこれ大切ですね。
はい、
はいはい、ね、なんか感情を見抜くんだったらミステリーかなと思いましたけどね。文芸の方なんですね。
本当ですよね、違うんですね。こうでまたこの読書はねストレスにもおすすめです。
はい、
まあ、ストレス解消だというとこの秋ですからこうバカ食いする人がいますけども、はい、これストレス発散としてはあまりおすすめできないわけです。ストレス解消にいいのは、まあ、散歩とか、あ、友人との楽しい語らい、
うん、
あるいはね読書なんですよ。これいいですね、読書。はい、いいですよ。まあ、まあ、読書これぐらいにして芸術のお話ですけどもね、
はい、
まあ、篠さんね、あの最後の晩餐っていう作品、絵画ご存知ですよね。
あのミラノの影響館の中にあるダヴィンチの作品ですよね。
行きましたかね。
まだ行ってないんですよ、行きたいんですけどもね。
まあ行ったような素振りでいいですね、本当に。
知ったふりですね。
まあね、このダヴィンチの作品その通り有名なんですけども、まあ、いろんな作家がこれ描いてるわけですよ。
うん、
であの絵画をねこう古い年代順に並べるとねあることに気づくんです。
はい、
それはね、あのお皿がね少しずつこう大きくなっていってるんです。でさらにね、料理の量もね増えてきてるんですよ。
本当ですか？
はいはい、
もう
絵画に描かれたこの聖者たちの頭の大きさとですよ、
うん、
パンの大きさなどをこう比較して分析してるんですけども、
うん、
このお皿と食事の量はね 66% 大きくなってます。
うん、
でパンもね 23% 大きくなってるんですよ。
調べた人がいるんだ。それ
をいるんです。すごいですよね。ですからこの1000年余りの間でこう人類の食生活がこうだんだんとね豊かになっているのをね感じることがこれできるわけですよ。
は
い、まあ、食文化の移り変わりというのがねこれ絵画からまた予想されて、まあ、メタボも生み出してるわけです、現代社会では。
そういう側面から見るとまた芸術もね食いしん坊にはたまらないですね。
それ見な絵画見ながらねなんか食べるともいいですよ ね、またこうね芸術というと音楽もありますね。我が家の娘最近こうロックに目覚めまして、毎日ロック聴いてます。ギターを始めたりねこうライブ行ったり楽しんでますけども、
うん、
まあ、私もね若い頃はよく聴いてました。でこうカッコつけてね土方さん一緒ですよ、こう頭をこう激しく動かしてね
縦乗りで、
そうです、聴いてました。あのヘッドバンキングって言いますけどね、
ヘッドバンキング懐かしい、
は
い、
こう脳にねこれダメージ与えるんです。
そう、
なんか悪そうですよね、どう考えてもね。
そうですね。
先日見た医学雑誌にねこのロックコンサートに行った男性がねこのヘッドバンキングでこう脳出血を起こして、でその後これが脳血腫って血の塊になってですよ、こう頭痛が続いてたという報告がね載ってました。 はい、過去にもこのむち打ちですとか、あの頸椎の骨折とかね、頸動脈の破裂というこれ報告もありますから、まあ、秋ですからね、音楽はこう静かに聞いた方がいいんじゃないでしょうかね。
縦乗り危険ですね。
危険ですね。
静かに縦乗り。
それは驚きだ。
50歳過ぎるとまずいですから。
そうですね。
で、まあそういう音楽もいいんですけどもね、まあ、芸術の秋というとね、イベントがありますよ、実は私が出るイベントがあって、日本の芸術和芸といえばこれ落語です、何を書くと、この私はこの毎年このチャリティーでね、落語の会に参加してます、これ今年も行うんですが、まあ、ご存知の立川シーサーさんとかね、北山亭メンソーレさん、あるいはね、ドクター仲間でニコニコ政権の石峰委員長などなどがね、参加します。石形さんも落研ですよね。
違います
よ。どうです来年一緒に、今回はね、11月1日天物館で行います、昼夜の2回公演で、これね、入場料ちょっといただきます、1500円いただくんですが、もう収益は全額これ寄付いたしますんで、まあ、連絡先はもう那覇市の天物館、文化天物館ですね、電話番号が 098-868-7810、まあね、チケットもうすぐ完売ですからね、お問い合わせいただければ幸いです。
わかりました。お後がよろしいようで。
ありがとうございました
。ありがとうございました。デイリープラス火曜日のこの時間は、浦添市教塚にある乳腺甲状腺科のまんまやクリニックの大家久高学先生にお話を伺いました。まんまやクリニックの電話番号です。 098-988-4141 98-4141 です。